おはよ、あれ、やべ、またあれだよ。また X が始まってないよ、もう。今また X の設定中です嫌になるなぁ、くそ。これで、よし、いけるかな？全然ダメじゃん。X よー。もういいや。もう X はやめよう。ということで、スタイフだけでやろう。仕切り直しで。おはようございます。毎朝6時半から生放送。X のスペースとスタンド FM のライブとダブルで生配信をさせていただいております。和歌の朝活です。この放送は身近な出来事から考える簡単で分かりやすいあなたらしい価値の作り方、そんな考え方のヒントをお話ししている放送です。 X はちょっとね、最近うまく立ち上がらないことがあってライブできてませんが、アーカイブで聞いてくれてる方、どうもありがとうございます。そして、スタイフでライブできてくれているのが、ユミさん、チェリー、チゴヤさん、リリアさん、おかえり、おはようございます。アーカイブで聞いてくれている方も、どうもありがとうございます。今日は、4月15日ですね。水曜日。もう4月も15日か。1ヶ月後にはもう終わっちゃってるんですけど、5月12、13、14で、僕が劇団員役者となってステージに立つお芝居が東京の高円寺でございます。12、13は夜、14は昼、午後、お時間合う方お待ちしております。そんなこんなで昨日ですね、いろいろと楽しいことがあって、静岡にトマト狩りに行ってきました。静岡の御前崎にいるトマト農家のお友達、黄色いトマトは五島農園ののり昆布さん、そして栽培マンさんのご夫婦がやっているトマト農園に行って、トマト狩りにね行ってきたんですね。ご一緒してくれたモニカさん、ユミさん、どうもありがとうございました。そして現地でね、すごくよくしてくれたのり昆布さん、栽培マンさんもどうもありがとうございました。大人の遠足みたいな日帰りのね楽しい小旅行だったんですけど、いろいろまあ楽しいこともあり、この朝の放送のネタになるような気づき、そんなこともありで、徐々にね話していきたいなと思うんですけど、今日はねトマト農園にお邪魔する前にお昼を食べた静岡の爽やか、有名ですよね。静岡の爽やかのハンバーグといえば、もうお昼から、いやもう開店直後から、もう店が満席になって、まあ、本当12時過ぎてから行ったらもう結構待たなきゃ入れなかったりする、そんな静岡の爽やかに行ってね、ハンバーグを食べてきたんですよね。五島農園ののり昆布さんもね、あ、だったら私も一緒に行くって言って、行ってくれて、で、じゃあ何時頃着きそうっていうのを途中で連絡取りながら、すごい連携でしたね。ちょっと早く着いたのり昆布さんが、整理券を取っといてくれて、で、到着した頃にちょうど呼ばれて、僕たちにとっては待ち時間ほぼゼロで入ることができてね。いやー、やっぱうまいっすね、静岡の爽やかのハンバーグは。あのね、爽やかって、ま、いろいろ、まあ、当然ハンバーグがまずめちゃくちゃ美味しいというのも当然あるんですけど、牛 100% でつなぎを使ってなくて、で、テーブルに出てくるまでは表面だけ焼き色がついた状態で、で、テーブルに出てきてからそのハンバーグをナイフで2つに切ってくれて、で、その断面をその鉄板の上に押し付けるようにして、卓上で、焼き加減レアぐらいな感じでね仕上がるハンバーグ、めちゃくちゃうまい。 つなぎなしでなんであんな形を保ってられるのか、そしてなんか肉のなんか本当に肉々しい感じのハンバーグでね、脂っぽくないしね、まさに爽やかな感じだったりね、その、まあ、牛 100% ならではの食感、弾力とかがねめっちゃ美味しいんですよ。まあそれも有名ですけど、あとは静岡のレストラン、ハンバーグレストランで絶対静岡県から外には出ないということでも有名ですよね。でそれもあって静岡に行かなきゃ食べられない、めちゃくちゃ美味しいハンバーグということで、まあ地元の人だけじゃなくてね、旅行者出張者とかにも大人気なんですけど、爽やかに行ってね、まあ大人の遠足だからもう行くだけでまずはね、もうこっちはテンション上がってるわけです。で、さらに現地で久しぶりに会う乗り昆布さんにも会えて、もうねかなりハイになった状態でね、お店入ってで席に通されて、でお店の人がまず、あ、じゃあお水ですって言って最初持ってきてくれて、で僕もねもうテンション上がってるから、うわ美味しそうなお水とかってね、くだらないことを言ってたわけですね。そしたらそのお店の方、女性のね柴田さんっていう人なんですけど、そうなんですよ、美味しいお水ご用意しましたよとかって言って、やっぱりこれってどこのお水なんですか、これはね菊川のお水ですとか菊川っていうのはその昨日言ってた爽やかのね、菊川本店というところに行ってた、菊川市というところにある爽やかだったんでね。でね、そうやってね乗ってくれるんですね。うん、でちょっとそこでお話をしたりしながら、ハンバーグ待ってて、で昨日はねなんかフェアをやってて、普通のハンバーグと、スープとライスというのにドリンクつきます、ソフトドリンクがついてきますって言ってね、で乾杯ドリンクとかって言って、まあ、それも爽やかの中ではねいつもやってることらしいんですけど、最初のドリンクね、そこでねお店の人が一緒にね温度をとって乾杯をしてくれるんですね。で、乾杯の時にね来てくれたのがね、今度は副店長だったかな、塚田さんで、この男性のね、店長、副店長かが来て、で今日はなんか乾杯すること、なんかいい出来事とかなんかありますって言われて、で乗り込むさんが、いや今日は、ね、久しぶりの友達との再会で、東京、千葉、埼玉から来てくれたんですよって言ってたら、あ、じゃあ関東連合が来てくれたってことですね、じゃあそれに乾杯しましょうって言ってね、温度を取ってくれて、ソフトドリンクなんでねもちろん、それでちゃんとね取っ手付きのカップで出てくるから、乾杯って言ってね、その温度を取ってくれたりとかね、で、あ、わざわざ来てくれてありがとうございますと、で実はねここのお店って爽やかの中でも第1号店なんですよ、そうなんですか、そうなんですよ、場所はねまだちょっと違うところだったんですけど、その今の会長もう亡くなっちゃったって言ってたかな、とにかくね喫茶店、爽やかっていう喫茶店からスタートしたんですよねって、でいつしかハンバーグが人気になって、今はね静岡県で大人気なハンバーグのお店になってますけど、実は最初喫茶店でその辺でやってたんですよって、で入り口入ったところにそのね爽やかの歴史が書いてある本とかね実は置いてあるんで、よかったらそれも読んでみてくださいねとか、そんなお話をしてくれながらね、でもう塚田さんもいい人で、途中食べてる時にねまた最初の柴田さんがどうでしたお水とか言ってくれて、お水のおかわりくれたり しながらね、食べてたんですよね。で、こういうお店いいですよね。もちろん味がめっちゃ美味しいのはもちろんだし、静岡県に行かなきゃ食べられないというそのわざわざ食べに来てやっと食べられたこのハンバーグというその食べるために費やした時間とかもある、その体験ですよねというのもあるし、でプラスアルファ 最初の柴田さんとか副店長の塚田さんとかがものすごく個性あふれるね、いい接客をしてくれて、それもやっぱり印象に残るから、あ、それでこのお店は人気なのかなって、それで爽やかって人気なんだなって思いましたね。スタッフの方の対応がすごくいい対応してくれるっていうのは、そこの店舗だけじゃなくて他の店舗にも僕は行ったことがあるんで、もうどこのお店行ってもそうなんですよね。みんなスタッフの方の接客も素晴らしいなって、こっちのね、わあ、お水美味しそうとかいう、そんななんか、今考えればめんどくさいな客だなって自分自身も思いますけどね、そういうのにも楽しく乗っかってくれて、で関東から来たって言ったら関東連合会に乾杯とか言ってくれたり、楽しく食事をさせてくれる。ハンバーグレストランに行って難しく暗く食べたい人なんていないだろうから、まあなんか難しい問題とかね、悩みを抱えている人がいたとしても、ハンバーグ食べてる間ぐらいはね、明るい気持ちで楽しく食事したいだろうから、だからものすごくね、楽しくユニークな接客をしてくれて、すごくこっちはね、気分が良くなりますよね。でなおさらそれがちゃんとネームプレートでね、その柴田さんとか塚田さんとか、僕がもう、個人の、お名前が分かっているように、名前が分かるとやっぱり名前で呼びたくなるから、そうすると静岡県の中でも何店舗もある爽やかだけど、ここの菊川本店にいる、柴田さんと副店長の塚田さんって認識すると、もう、その人にしかない価値にこっちは感じるわけですよね。また柴田さんとか会いたいもんね。帰りがけにね、会計済ませて出ていくときに、その柴田さんがどうでしたお水とかって また言ってくれててね、いや柴田さんやっぱお水美味しいっすね、またこの水飲み来ますね、あでついでにハンバーグも食べて帰りますねとか、またね僕も言っちゃったりとかしてね。で副店長の塚田さんもなんか出てきてくれて、また久しぶりに静岡で集まるときにはまたここでお待ちしてますね、その時は僕は店長になって待ってますからとか、そんなことも言ってくれてね、いいっすよねそういうのってね。以前何年か前ですけど、ここのそこの店舗じゃなくて別の店舗で爽やかに行ったことがあって、でその時僕の記憶が確かだったら、店内にねポスターが貼られてて、で爽やか全店舗の、スタッフ人気投票、今回のグランプリは誰とかって、そんなのがね貼られていたんですよ確か。まあいつもやってることなのか、その時だけだったのかわからないんですけど、その爽やかの全店舗、まあ、静岡県のね全店舗の中から、誰の投票かもわかんないけど、そのスタッフの人気投票があって、で1位になった、何々さんが、うちの店舗にいますみたいなポスターが貼ってあったりもして、やっぱこう人の個性、なんかその人単なるスタッフの中の一人ではなくて、もうその人、柴田さんなら柴田さん、塚田さんなら塚田さんという、その人がいるから楽しく食事ができるな。しかもハンバーグはもうえげつなく美味しい、そりゃ人気にもなりますよね。まただから柴田さんがいてくれるんだったら、副店長の塚田さんが僕は次は店長になってますからって言っていたように、本当に店長になってんのかな。そしたらまた次ね行った時に、柴田さんまたお水が飲みたくて来ちゃいました、覚えてますって言ったら、あの時のとかってなったらね、めっちゃ楽しいじゃないですか。塚田さんが名前ね、ネームプレート見て、昨日は副店長って書いてあったけど次行った時に店長ってなってたら、塚田さんこの間次は店長になって待ってますって言ってたけど、本当に店長になってんじゃないですか、おめでとうございますって言えたり、まだ副店長だったら、ちょっとこの間宣言したのにまだ店長になってないじゃんって、そういう話もできたりするからね。それって そこの店舗の、柴田さんに対して塚田さんに対してしか、できないことだから、世界で唯一であり変わりがきかない、他に比べられることがない、そのお店にしかない価値になっていると。それがどうせ爽やか行くんだったら、じゃああそこの菊川本店に行きたいなって、どうせ丸々するんだったら、だったらあそこに行きたいなという一択で選ばれる価値になり得るよな。やっぱり変わりがきかないもの、爽やかというハンバーグレストラン自体は何店舗もある静岡県の中だったら、まあ、移動距離とかは考えずに言うとね、場所とか考えずに言うと何店舗もあるから、別にどこに行ったってハンバーグは美味しい。もっと広げると、お昼ご飯食べたいんだったら別に必ずしもハンバーグじゃなくたって当然いいわけですよね。他のものだって選択肢はいっぱいある。だけど同じお昼ご飯だったら爽やかなハンバーグを食べたい、そして同じ爽やかなハンバーグを食べるんだったらここの店舗に行きたい。なぜならそこには代わりの効かない柴田さんとか塚田さんとかがいるから。そうやって選ばれる意味、選ばれる理由が一択になるっていうのはやっぱりいいですよね。ものの美味しさだけではない価値、そしてその価値っていうのはこっちのなんか嬉しさ、楽しさ、幸せ感、ウキウキ、ワクワク、なんかいい時間過ごせたなという、そんなような意味とか気分とか、そういうところに価値がある。こういうところの価値を僕が6年半学び続けているマーケティングでは体験というふうに呼びますけどね。6年半学び続けているエクスペリエンスマーケティング、略してエクスマというマーケティングの考え方です。物を売るな、体験を売れというのが、超基本思想なんですけどね。まさに物が美味しいのは当然そうなんだけど、だけどそれだけじゃない、そこだから得られる体験というのが、そういう価値をすごく感じたなって思いましたね。物自体、レストランだから、食べ物、そこのね、食べ物がめちゃくちゃ美味しいというものとしての価値と、そこでしか得られない気分みたいな、とか意味みたいな体験ですね、両方の価値が掛け合わさって、ものすごい昨日のお昼はね、価値ある、すごく豊かな楽しい思い出に残る時間を過ごせたなってね、思いますね。やっぱり一択で選ばれるには他に比較対象がない。比較対象がないっていうことは変わりが引かない。そうするとやっぱり人、その人だからという、そこに価値がある。そんなことはね、体験を売るという視点に立つとね、すごくやっぱり大切だなって思いましたね。ちょっと何回か前の放送でも話したんですけど、再現性がない。だって柴田さんはこの世に一人しかいないから、他の店舗で別の人が柴田さんと同じことはできないですよね。だって柴田さんは世界に一人しかいないから。で、別に他の店舗の他の人でも、柴田さんと同じことをやる必要はなくて、その人なりのね、人柄で、人間味で、唯一の価値ができていればね、そこはそこでやっぱり独自の価値があるし、そんなような、再現性のない人の魅力、人柄、人間味、温かさ、そういうところで出来上がる独自の価値っていうのはやっぱりいいよな。今の時代特にね、どこで買っても同じような機能、同じような結果が得られる商品やサービス、そしてそのどれもが質がいいのが当たり前になっているからこそね、そういうところが大切だなってね、改めて思いました。これは全く後藤農園さんのトマト狩りでも同じことが言えますが、トマト狩りとかの話は、今しちゃうと長すぎちゃうので、また、別の機会にお話をさせていただきたいと思います。ということで今日は爽やかで 感じた爽やかな風、一択で選ばれる価値っていうのはこういうところだなという、そんなお話でした。今日もお付き合いありがとうございます。 X はライブがちゃんと立ち上がらなかったのでアーカイブを貼っておきました。そこから聞きに来てくれた方どうもありがとうございます。そしてスタイフのライブで今いてくれて来てくれているのが、昨日お世話になりました黄色いトマトは五島農園ののりこんぶさん、リリアさん、ヒデさん、カエルさん、イージーさん、チェリー、チエコさん、ユミさん、エチゴヤさん、オスさん、どうもありがとうございます。アーカイブでここまで聞いてくれた方もどうもありがとうございました。ともかくやってみよう。ダメだったら帰ればいいんだからね。ではまた明日。アリーベデルチ、バイバーイ。なんて言いながら、X は最初から開けてません。そして、スタイフはコメント欄を見ないで喋り続けているスタイルなので、今から上まで画面を遡ってコメントを見ながら下まで行きたいと思います。ユミさんにふてくされライブって言われてますが、 X がね、なんだろうな、昨日もそうだったか、ちゃんとね始まってくんないんですよ。スタートボタンを押してんのにね、ちょっと不調です。そんなこんなでリリアさん、おはようの歌に入れてくれてる英語が、あ、スペーススーツか。あ、スペーススーツ cost about 1 billion yen. It's like a spaceship for one. 宇宙服は一着10億円、マジで。いわば一人乗りの宇宙船だよ。重さは120キロあるよ。そんなすんの宇宙服って一着10億円もかかってるんだ。すげえな。まさに、一人乗りの宇宙船みたいな感じ。ということで、重さ120キロもあるんだ。まあ宇宙に出てしまえば重力がないから関係ないかもしれないけどね。またすごい話っすね。スケールがでかいね。一着10億円とかね。どこにどうお金をかければあの宇宙服作るのに10億円もかかるのか、もう想像すらつかないですよね。すごいことです。そんな、スケールのでかい、スケールのでかい豆知識ありがとうございます。モニカさん鼻血止まったかにゃ。昨日モニカさん、あの朝待ち合わせの前に鼻血が出て、帰った後にも鼻血が出てよく何なんだろう、もう興奮、楽しみすぎて興奮しちゃって、もう鼻血が出ちゃってたね昨日あの行ってる間は出なかったからよかったけどね。うん、あ、そうね。あの、ご一緒したモニカさん、ユミさん、言ってくれてますけど、接客が素晴らしかった。ね、そうなんだよね。あ、そうそう。僕と同い年らしいっす。爽やかは。1977年創業って言ってたんでね。僕と同じ今48歳。今年49歳になる、静岡の爽やか。乗り込むさんも、昨日はありがとうございましたって来てくれて、どうもありがとうございます。そうそう、モニさん、そうなのよ。お名前を隠そうとしている世の中なのにね、ってね。うん。でもちゃんとネームプレート。僕はネームプレートにちゃんと名前を書くのを推奨しているんですよね。本名が嫌だったらニックネームでもいいから、名前がわかるようにしておく。本名でもニックネームでもいいから、その名前でお客さんから呼ばれるということは、もう、呼びかける相手が対象者が世の中でその人一人になるからですね。すいません店員さんだと別に誰に対してでも言える呼びかけの言葉だけど、和歌山さんだと、もう世の中に一人しかいない。そうするともう一対一の関係性がね、しかも名前で呼び合うということは、呼んでもらえるということは他にはできない一対一の関係性、唯一の関係性ができる。で、やっぱり関係性ができて、そうすると他でも同じものがあっても、その人のところに来る意味というのが出来上がる、それにつながっていくからね。唯一の価値ってやつですね。独自の価値ってやつですね。うん。なぬ？昆布さんがホッティの塩お友達も使ってるってインスタ見て連絡くれました 出ました。ホッティの塩っていうのは僕が推奨している天日で干した非加熱の、海の恵みそのまんまの塩ですね。食塩ではなくね、食塩の取りすぎはあんまりおすすめしませんが、塩はどんどん取った方がいいです。減塩なんてしていると、逆に体を壊します。じゃあなぜ世の中は減塩減塩って言っているのかというと、全人類 100.0% の人が健康だと都合が悪い人たちがいるからですね。いつの時代だって何かしらで体の調子が悪い人がいてくれないと困る人たちがいるから、という都市伝説もありますが、今日はそんな話ではなくて、ホッティの塩、昨日ね、爽やかでハンバーグ2つに割って最後鉄板でに押し付けて中に火を通して仕上げてくれるから、最初はげんこつハンバーグっていうんだけど、げんこつみたいな形したハンバーグ、が2つに割れるわけですよね。切って2つに分かれる。でそれに昨日はみんな爽やかオリジナルオニオンソースで、ソースかけますかって言われた時にね、僕片方はその塩で食べたかったから、じゃあ半分だけかけてくださいって言ってね、みんな同じ、2つに切った片方にだけソースかけてもらって、もう片方は、ホッティの塩というね、通称若塩、それをかけてね食べてたんですよね。昆布さん、静岡県民があんなにノリがいいとは思いませんでした。爽やかブランドですね。そう、みんなね、他の店舗でもねノリがいいんですよ、爽やかのスタッフの方はね。モニさん、ホッティの塩を使ってる人を見つけるとなぜかテンション上がるよね。昆布ちゃん、それは嬉しいよね。うん、若塩ユーザーからしたら嬉しいよね、それはね。あ、使ってますって、僕も何人かいるもんね。あ、それホッティの塩だよねって、使ってるってね。それはね嬉しいっすよね。イージーさんがチョコミントって言ってますね。チョコミントは歯磨き粉の味。チョコミントがどっから出てきたのかわかんないけど、アイスのチョコミントは、好き嫌い分かれるね。僕は世の中に嫌いな食べ物ないので、チョコミントも好きですよ。なんかわざとらしいわざとらしい味が好きですね、チョコミントはね。あ、カエルさんね、そうそう、昨日はねのりこんぶちゃんのところにね遠足行ってきたんですよ。で、今日はその遠足の話はまた、別の機会として、その前に行ったハンバーグのお店のね、お話をしてました。ヒデさん、帰りに爽やか行きたくなった。今どこにいるの？静岡通るんだったら爽やかね行った方がいいっすよ。カエルさん、あれ今日って若ちゃまの女装スナック？女装スナックはね延期になったんですよ、実は。行くって言ってたくれてた方にはね個別に連絡取ってねごめんなさいって言ったんですけど、圧倒的に準備期間が足りないっていうことに気づいて、延期にすることにしました。高って何？何が高いの？なんか高いぞよ。お米何粒分だ？宇宙服の話か。宇宙服ね、10億円なんだって、一着。リリアさん情報。うまい棒何本分だよって話ですよね。イージーさん、48。いい数字だ。いつまでも2で割れる。24、12、6。いや、6分の後3。いや、3で行き詰まったな。でも48はなんか、いいですよね。倍数、いろんな数で割れる。いろんな数で割れる数もなんか、整っていて美しい感じがするし、あ、だからね、128とかね。いいっすよね。128とか、256とか、そういうのはいいですよね。いいし、素数もいいですよ、素数も。その数、 もうどんな数でも割れない 1かその数自身でしか割ることのできない素数というのも、孤高な感じがしてね、素数もいいですよ。あ、そっか、爽やか爽やか言ってたからチョコミントが出てきたんだね、イジーさんね。今分かった、爽やかチョコミントハンバーグね。あ、ヒデさん伊豆なんだ。だったら帰りね、寄れるかもね。うん、一番関東に近いところで言うと御殿場にあるんじゃなかったかな。伊豆から帰る時に寄れるとするとそういうところにあったりするかなって思いますね。うん、ちごいさん、予定は昨日だったのよね。で、スナックは何月くらいになりそうなのかしら。何月だっけな自分で企画しといて。秋です、秋。ちょっとね、もうね、春はもうやること満載でね、ちょっとね、僕のね、女装のクオリティ、あとは、だから化粧とか、衣装、ね。当然、ママになるわけですから、下着からしっかりね、用意しなきゃいけないでしょ？そんなのもね、しなきゃいけないので。で、夏はもう暑くて嫌だから、秋になるかな？っていうふうに思っております。イージーさん、下着からもちろんそうだよ。ちゃんと、ブラジャーをつけますよ。ちゃんとね。この間、バストを測ってみたの。裸になって、自分でね、胸の一番、分厚いところにね、巻き尺それをね、巻きつけてね、バスト何センチかなって測ってみたらね、92だったかな。まあ、自分で測ってるから正確かどうかは別としてね。だからトップか。バストのサイズのね、言い方で言うとトップが、トップが92で、アンダーっていうの？それが、トップ92、アンダーが大して変わんないだろうな。あ、でもちょっと最近胸板ちょっとね、熱くなってきてるからね。アンダーが80いくつとかの、まあ、A カップだろうな。それだとな。そうなんですよ。越後さん、そろそろ銀城州の会の LINE グループ作らねば、チケット完売してましたね。そうなんだね。来週の22日だよね、確かね。そう、越後屋さんが声掛けしてくれた引き酒の会ね、日本酒が飲めるようになった僕も参加させてもらうんで、チケット購入はね、確かね、したはずですね。うん。王子ですって言って、王子であるんですよね。そうそうそう。イージーさん、晒し巻いたら？あ、それもね、まあ、晒し晒し巻くのもね、あれだけど、でもやっぱり、ほら、ママだから、色っぽさが欲しいからね。やっぱりちゃんとね、ブラジャーはちゃんとつけようと思ってるんですよ。うん。でも、どう、売ってんのかな？ちゃんとね、ブラジャーはね、しようと思ってます。なんか BGM もいつの間にか終わってましたね。あ、もう7時6分だって、結構長く喋っちゃったな。晒し巻いたら極道感が出ちゃうね。ね。そうそうそう。せっかくだからちゃんとブラジャーをつけたいと思います。もう最後ブラジャーの話ばっかり。ということで今日もお付き合いありがとうございました。ともかくやってみよう。ダメだったら帰ればいいんだから。ね。ではまた明日。アリーベデルチー。バイバイ。